接着、風刺剤テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も最新の接着、風刺剤のニュースを深く掘り下げていきましょう。
はい、トロイさん。今週も非常に興味深いニュースがたくさんありましたね。
そうですね。今週は特に、電気自動車バッテリーの熱管理と持続可能性、そして先端半導体向けの高性能材料に注目が集まりました。
具体的にはどんなニュースがありましたか？
いくつかご紹介しましょう。ポリウレタン変性アクリル樹脂が先端パッケージング向けソルダーレジストの接着性、低誘電率を両立する新材料が開発されました。田中貴金属グループは、次世代半導体向けの超高熱伝導ダイアタッチ材料をセミコンサウスイーストエイシア2026で発表しています。ディスプレイの屋外視認性と耐久性を高める光学ボンディング技術が、産業用ディスプレイの課題を解決する重要なソリューションとして注目されています。イテックテクノロジーが、データセンター向け次世代液体冷却システムと先進の熱管理材料を発表し、グリーン化と高効率化に貢献します。CIC インバーターの熱サイクル損傷を軽減する、新しい勾配型インターコネクト技術も提案されています。ヘンケルは、持続可能な包装イノベーションを加速するため、ドイツの包装コンピテンスセンターを刷新しました。デクセリアルズは、オートセンズ USA 2026とザバッテリーショーヨーロッパに出展し、自動車センシング及び EV バッテリー向けの先進材料技術を紹介しています。ヘンケルジャパンは、EV バッテリーの修理、リサイクルを促進する液解耐性接着剤と UV 硬化型絶縁コーティングを発表しています。ヘレウスエレクトロニクスは、PCIM ヨーロッパ2026で、先進パワー半導体向けの高信頼性ダイアタッチ材料を披露しました。ヘンケルは、メットパック2026で飲料、食品缶向けに環境負荷の低い次世代シーラントを発表し、持続可能性と安全性を追求しています。ASMC 2026では、先端半導体製造の課題解決と技術革新について、国際的な議論が交わされました。そしてレゾナックは、AI 向け半導体材料需要の高まりを受け、中間期純利益を大幅に上方修正する見通しを発表しています。
たくさんのニュースがありましたね。これらのニュースをどのような視点で分析するのですか？
今回は、EV バッテリーや先端半導体の熱管理と信頼性、そして製造工程の効率化や持続可能性といった接着、風刺剤が果たす多機能性という切り口で分析していきます。
なるほど。接着、風刺剤が単なる接合だけではない、より高度な機能を持つ材料へと進化しているのですね。では、詳しく見ていきましょう。まず、最初のニュースですが、プレクサスが EV バッテリー向けの新しい接着剤を発表したそうですね。これはどのような製品なのですか？
はい。プレクサスは ITW パフォーマンスポリマーズ傘下のブランドですが、EV バッテリーやパワーエレクトロニクス向けに、熱機械特性を両立する構造用ポリウレタン接着剤の新シリーズを発表しました。
熱機械特性を両立するというのは具体的にどういうことなのでしょうか？
これは、接着剤が構造的な強度を提供するだけでなく、同時に効率的な熱管理性能も持つということです。従来の接着剤が熱伝導を妨げたり、熱サイクルで脆くなる問題を解決し、EV バッテリーのセル間接合や冷却プレート間の熱伝導経路の一部として機能します。
それはすごいですね。企業の動きや今後の見通しはどうですか？
この材料は設計の簡素化と組み立て工程の効率化に貢献し、部品点数の削減や組み立て時間の短縮が期待されます。安全性に直結する EV バッテリーの信頼性向上にもつながるため、今後、高電力密度を持つ次世代の電子機器や自動車システムで需要が拡大すると見られています。
接着剤が熱管理まで担うとは、まさに多機能化の進展ですね。続いてのニュースは何ですか？
次は、ヘンケルが EV バッテリー向けにシリコーンフリーの熱界面材料と高強度熱伝導性接着剤を投入したというニュースです。
シリコーンフリーというのがポイントなんですね。どうしてシリコーンを使わないことが重要なのでしょうか？
シリコーン系材料は、特定の環境で接触不良や移行問題を引き起こすリスクがあるため、シリコーンフリーにすることで、よりクリーンな製造環境と長期信頼性を提供できます。 このギャップフィラーは 1.7Wpm の熱伝導率で、低圧縮力でデリケートなバッテリーセルへのストレスを最小限に抑えます。
なるほど。もう一つの接着剤はどのような特徴がありますか？
ロックタイト TLB9270KPS というポリウレタンベースの接着剤で、2Wpm の熱伝導率を持ちながら、非常に高い接着強度と電気絶縁性を両立しています。セル2パック設計向けで、バッテリーパックの設計自由度を高め、安全性と寿命向上に貢献します。
バッテリーの安全性向上に直結する重要な技術ですね。次はどんなニュースですか？
住友ベークライトが、半導体風刺用エポキシ樹脂成形材料の価格を改定するという発表がありました。
価格改定ですか？これは原材料コストの高騰が背景にあるのでしょうか？
まさにその通りです。中東情勢に起因する原材料調達コストの顕著な上昇に加え、包装資材、エネルギー、輸送費といった製造、供給に関わる諸経費が全般的に高騰しているため、約 10% から 20% の値上げになる見込みです。
半導体材料の価格上昇は、業界全体にどのような影響があるのでしょう？
半導体デバイスメーカーの製造コストに直接的な影響を与える可能性があります。半導体風刺材は製品原価に占める割合は小さいですが、サプライチェーン全体で価格転嫁の動きが広がることも予想されます。これは、材料メーカーにとっては収益維持、半導体メーカーにとってはコスト管理の重要性を再認識させる動きと言えるでしょう。
サプライチェーン全体のコスト圧力が増大しているのですね。続いては、住友化学の新しい材料について教えてください。
住友化学は、先端半導体向けに低アルファ線で高放熱性を持つアルミナフィラーの新製品 ELA シリーズを開発しました。
低アルファ線で高放熱性というのはどんなメリットがあるのですか？
半導体デバイスは微細化が進み、微量な放射性物質が原因でソフトエラーと呼ばれる一時的な誤動作を起こすリスクが増しています。この ELA シリーズは誤動作の原因となるアルファ線量を極めて低いレベルに抑えつつ、特殊な粒子形状で樹脂中に高密度に充填でき、放熱性能を飛躍的に向上させます。
それは次世代半導体にとって不可欠な材料になりそうですね。今後の見通しはいかがですか？
AI 半導体や次世代 HPC デバイスにおいて、熱対策と信頼性向上の両面で画期的なソリューションを提供します。車載エレクトロニクスやデータセンターなど高温環境下での安定動作が求められる分野で、製品寿命を伸ばす効果が期待されており、市場での競争優位性を確立していくでしょう。
熱と放射線の両方に対応するというのはまさに先端材料ですね。次の話題に行きましょう。トロイさん、次は
JSR が AI 半導体需要に対応するため、台湾での先端半導体材料の生産開発を大幅に強化するというニュースです。
台湾での強化というのはTSMC のような大手ファウンドリーの存在が大きいのでしょうか？
はい、その通りです。TSMC をはじめとする主要顧客からの現地供給体制構築の要望と、地政学的リスクを考慮したサプライチェーン強靭化が背景にあります。JSR は、2ナノメートル世代以降の最先端プロセスや、CoWoS、3D 実装のような後工程向け材料に注力します。
具体的にはどのような材料に力を入れるのですか？
特に HPM やチップレット技術に不可欠な厚膜フォトレジスト、感光性絶縁材料、アンダーフィル材などの現地生産と開発を加速させます。これらはチップ間の電気的接続、機械的保護、熱管理において重要な役割を果たし、 AI 半導体の量産化を加速させるでしょう。
AI 半導体の進化を材料面から支える、とても重要な取り組みですね。続いては、ヘンケルが自動車向けに新しい構造用接着剤を発表したそうですね。
はい、ヘンケルは自動車製造向けに優れた接合強度と高度な振動減衰能力を兼ね備えた高減衰構造用接着剤テロソン EP52 シリーズを発表しました。
振動減衰能力がある接着剤というのはあまり聞きませんね。どのような技術なのですか？
これはヘンケル独自の高減衰構造用接着剤技術を応用したもので、 車両のボディインホワイトにおける溶接接合箇所を補強しつつ、走行中の振動や騒音を効果的に低減します。これにより、車両の軽量化と NVH 性能の向上という、2つの相反する課題を両立できるのです。
軽量化と快適性の両方に貢献するとは、素晴らしいですね。今後の展開はどうですか？
この接着剤は車体構造の設計自由度を高め、部品点数削減や組み立て工程の簡素化に貢献します。特に電気自動車のようにパワートレインの騒音が少ない車両では、車室内の静粛性を際立たせ、高級感を演出する重要な差別化要因となります。接着剤が単なる接合材料ではなく、車両性能を向上させる機能性材料としての役割を拡大しています。
接着剤が自動車の乗り心地まで変えるとは、驚きですね。次は、CIC インバーターの熱管理に関するニュースですね。どういった技術が提案されているのですか？
パッドスナップユーレカの分析によると、CIC インバーターの加熱問題に対処するため、直接ダイアタッチ型マイクロチャネル冷却と焼結銀接合技術を組み合わせた革新的な熱管理ソリューションが提案されています。
直接ダイアタッチ型マイクロチャネル冷却とは、具体的にどんな仕組みですか？
CIC パワー台を直接、CVDCIC 製のマイクロチャネルクーラーに接合する技術です。これにより、熱界面材料やセラミック基板といった従来の層を排除し、熱伝導経路を劇的に短縮します。焼結銀ペーストで20マイクロメートル以下の厚さで接合し、熱抵抗を 0.15 ケルビンパーワット以下に抑えることを目指します。
熱抵抗が大幅に低減されるのは大きな進歩ですね。これによって何が変わりますか？
従来の DBC ベースモジュールと比較して、50% 以上の性能向上が達成され、より小型で高出力なインバーター設計が可能になります。CIC 台とマイクロチャネルクーラーが同じ CIC 材料なので、熱膨張係数ミスマッチが極めて小さく、信頼性と寿命も向上します。
これは EV の航続距離延長にもつながる、まさに画期的な技術ですね。最後のニュースは、UV 硬化型接着剤についてですね。どのような点が注目されているのでしょうか？
はい。UV 硬化型接着剤は、ガラスやアクリルなどの透明な材料を見えないように修理または接合するための最適なソリューションとして注目されています。
見えないように修理ですか？従来の接着剤とは何が違うのですか？
従来の瞬間接着剤は硬化時に発火したり曇りを生じさせたり、エポキシ接着剤は黄変する傾向がありました。UV 接着剤は紫外線照射によりわずか5秒から10秒という短時間で光学的にクリアに硬化します。そのため、接着剤の層がほとんど視認できません。
短時間で透明に硬化するのは、ディスプレイなどの精密な製品で重宝されそうですね。
その通りです。低収縮率で内部応力が発生しにくく、耐候性、耐薬品性にも優れます。スマートフォン、タブレットのディスプレイボンディング、自動車の車載ディスプレイ、医療機器、光学機器など、高い美観と機能性が求められる高広範囲な用途でその価値を発揮します。
透明な材料の接着に、これほど多くの課題があったとは知りませんでした。UV 接着剤の進化が、今後のディスプレイ技術を支えるのですね。
今週の接着、風刺剤テクノロジーのトレンドは、電気自動車の高性能化と環境対応、そして先端半導体の熱管理と高信頼性化を、接着、風刺剤が多機能材料として支えている点に集約されます。
そうですね。単に貼り合わせるだけでなく、熱を伝えたり、振動を抑えたり、さらには分解を容易にしたりと、接着、風刺剤の役割が大きく広がっているのが分かりました。技術の進化が、私たちの暮らしをより安全で、快適で、持続可能なものに変えていくのですね。
はい。次世代の技術を支える上で、接着、風刺剤が果たす役割はますます重要になるでしょう。
トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
接着、風刺剤テクノロジー最前線の時間でした。